別ラジ、
はい、じゃあ別ラジ大喜利のコーナーです。流します。
別ラジ大喜利のコーナー、
はい、ということで、別ラジ大喜利のコーナーでございます。で、はい、今回の大喜利、まあいつも通りです。
今週のお題は、
今週のお題はこちらでございました。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
はい、ということでございまして、
あ、いいね、はいはいはい、
あのちょっと皆さん違和感感じませんでした、今のお題の声に。そう、あのね、例えばですよ、この別ラジ大喜利のコーナーの声なんだけど、うん、
別ラジ大喜利のコーナー
だったの今まで。今回流したの別ラジ大喜利のコーナー、こちらです。
別ラジ大喜利のコーナー、
はい、ということで、はい、今回合成音声でなく、はい、秋の楓さん本人からいただきました。
なるほどね、あ、はい、ありがとうございますっていう、
そしてそれに伴いこの
ごめんね、アキロ、
はいはい、
ごめんね、アキロ、そう、
はいはい、
これ浜田さんと一緒の気持ちやわ。
あ、そう、特に感じなかった、アハ体験ですかね。
いや、アキロがちょっと熱入ってんなっていうぐらいだったな。
ごめんなさい、ごめんなさい。で、それで、
まあ、でも今回用に、今回用に送ってくれたってことでしょ。
そう、今回用に
ありがとうございますよね。
そのためのこのタイトル、この絶対に押してはいけないボタンのやつも前にその、うん、いただいてたんですよね。そのもう大
前に大喜利自体やったってこと、
ね、山やんさんからお題提案みたいなのが来てて、それを寝かしてたっていう感じですかね、う
ん、
言ったら。
ああ、大喜利としてはやってないんかね。
そう、大喜利としてはやってないです。
ああ、いつもらったやつなんだと全然覚えてない。
でもまあそれをそれを今回ちょっと秋野さんの声 で、まあ、
満を持してやりましょうっていう、
ね、満を持してやろうということで、そうです。
何、ガンちゃんは頑張ってその500回のボイスもらうときに、あの、すいません、これに向かって言ってもらっていいですかって言っちゃった感じ
そうそうそう、これとこれで、あとお祝いコメントお願いしますって感じだったね。だから秋野楓さんのそのトークの入り方も収録後だったのよ。はい、ということでみたいなこと言ってたから、いろいろもらった後だったっていうねで、そんな秋野楓さんのまあまあタイトルボイスとかもいろいろもろもろもらってるので、それも今後流していこうかなと思ってますっていうのでね、
いいやな、
今後の別ラジ、
今後も我らの楓ちゃんの声が切れるってわけでしょ。
切れるということです。新規ボイスが、
なんだろうな、555回とかでなんかやってくれてるのかない
ろいろあればいいんですけどね、まあそんな感じでございまして、今回からこれを流していこうかなっていう感じですね、別ラジ大喜利で。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ早速ですね、こちら、じゃあまず山山さんから、じゃあそのいただきましたので読ませていただきますね、こちら、はい、
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
学校の先生が女言葉で話しかけてくる。
授業始めるわよみたいな感じなんかね。
冗談じゃないわよって、ミスター
ボンクレになっちゃうわ。
ボンクレ出てくるよな。
ボンちゃんになっちゃう本当に。
ねえ。やっぱ今時いんのかな、そういう人って。逆にもうキャラとしていんのかな。
まあいるっちゃいるでしょう、なんかその振り切った人というかね、
うん、
あんまり見ないよねっていうか、まあそりゃそうか、
まあまあまあ
こっちではいないでしょう、こっちではいる、都会ではいるんじゃない、新宿あたりにはいらっしゃる。
言ったら2丁目ぐらいのとこだよね
いらっしゃると思うけどな、
うん、いやー本当にそういう感じになっちゃうんだ、ボタン押しちゃうと。はい、じゃあ続きまして山田さんからいただきました。
はいはい、
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
体中の毛が24時間伸び続ける。
うわー嫌ねー。
うん、でもこれって伸びるタイミングっていつなんだろう、あれって寝てる時とかなの、髪の毛が伸びるタイミングって。どういうタイミング、
まあなんか勝手なイメージはそうじゃない、寝てる時とかになんか、じゃない。
でも朝剃ったヒゲが夜にはみたいな、ちょっと生えてるみたいな話もあるでしょ。
まあそれはそうだけどさ、なんか寝てる時の方が良くない。
まあそうか、
全身だぜ、
全身としてはね。うん、それがだから、
なんか
24時間伸び続けるのは嫌だよな。
出勤してる時とかになんか髪の毛がニョキニョキニョキっつって伸びるの嫌じゃね
まあまあまあ確かにね。ちょっと前髪が長めの人で目にかかりそうぐらいで止めてる人が目かかっちゃうみたいな
あの絶妙な長さで目に入ってチクチクするやつね。
そうそうそうそうもう切らなきゃいけないみたいになっちゃうみたいなねこともあるかもしれないですね、っていうことで、はい、じゃあ続きましてですね、こちらお名前山山さんからいただきました。
はいはい、
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
北島三郎の鼻の穴が小さくなる。
それはちょっと押してみたいかも。
いやでもアイデンティティじゃないですか、あれはあれで鼻の穴。
いや押してみたくない。なんかこう紅白とかで歌ってる時ポチッとしたらキュッてなるやろ。
ちょっと見たくない。なんかちょいじったみたいなやつね。
そうそう、なんかポチポチポチとかってキュッキュッキュッとかってなんかやったら面白そうじゃない。
で連打したらするたびに小さくなるの。よくないね、鼻閉じちゃう。
いやだからちっちゃくなったり大きくなったりみたいな感じで。
あーなるほどね、オンオフオンオフみたいなね。
あそうそうそうそうそう、いやなって面白くなる。
歌声が変わっちゃいそう。鼻声とかになるのかな。
なんかちょっと高くなってするんかな、ちっちゃくなったら。
いやなんかあるのかもね、その喉の。
だってよさくは木を切るやろ。
そうそうそう、確かに。
ヘイヘイホーのホーの時だけなんか上がった面白くなる。ヘイヘイホーだったら面白くない。
ポチッと押してね。
そう
押しちゃいけないのにね。どこにあるんだろう、押してはいけないボタン。このボタンは北島ファミリーの事務所とかにあるのかな。押したらいけないですよって保管してるかもしれないですね。
どこだろうね、どこにあったらいいんだろうね。なんかでも遠隔で押したいよね、そういう時って。
なんかね、うん。でもね、
PA の宅とかの横にボタンがあったらめっちゃもろそうだよね。
押しちゃいけないボタンが押していいところにあるのってすごいな。
ポチポチポチって、そうそう。
はい、
ピッチ調整みたいな感じで。
ピッチ調整。そうや、エンジニアのエンジニアさんそこまでやるんだってね、感じですけど、じゃあ続きましてこちらお名前、山谷さんからいただきました。
はいはいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
足立区と港区が入れ替わる。これは
足立区女子なのか、
足立区女子が生まれるんでしょ。
足立区女子はなんかやだな。
足立区でね、
港区女子がなんか急になんかこうね治安が悪くなるは、なんかそれはそれで面白そうなんだよ。あ
まあまあまあまあ。
いやなんでここちょっとな、
なんでここ入れ替えたっていうね感じですけど、
だから急に柄が悪くなったり、急になんかあのお高く止まってんねみたいな感じになったりするって
こと。これあれだ、いやこれオンエアで言うか分かんないですけど、山やんさんあれだ、足立区の人だ、住所書いてる。
多い。
自分の近くに港区女子来てほしいのかな。
あでも周りのね、でもあるかもね。
もしくは足立区コンプレックスがあるかもしれない、この人に。いや分かんないですけど、
まあね、
いやー港区がキラキラしてるように見えるのかな、うん、はい。じゃあ続きましてこちらお名前、山谷さんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
女子が男子のズボンを下ろしてくる。
え、でもそれガンちゃん嬉しいでしょ。
いや俺ご褒美別にそんな
嬉しくなって、あの常にポチポチ押してるでしょ。
ポチポチ押しちゃうかな。わかんないですけど、それは、いやこっちに来てくれるのかな、それで。わかんないですけど、
でもあれしょうな、ボンタン狩りならズボン狩りに合うわけでしょ。
ズボン狩りに合っちゃうね、うん、ご褒美か。まあまあまあ、
どうなんだろうね。でもそれでちっさとかって言われたら傷つくよね。
ちょっと傷つくね、ちょっとプライドが、ね、プライドが。
ズボン狩りされた後に
ズボン狩りされた後
にちっさとかって言ったらなんかマジでへこむよね。へこむ
やだな。あまあそんな感じで、続きましてですね、お名前ハマハマさんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
お前は偉くないので死んでください、予選敗退です、と引用リポストしてしまう。
それ何、
これはあのフワちゃんでしょ、
なんか元ネタみたいなのあるんでしょ。
フワちゃんがヤスコの生きてるだけでみんな金メダルだってね、ヤスコオリンピック。生きてるだけでみんな金メダルみたいなこと言ったら、お前は偉くないので死んでください、予選敗退ですっていうコメントをフワちゃんがやっちゃった。
そういうやり取りがあったんだ。
そうそうそうそう、
でなんか干されたってわけか。
そうそうそうそう、
あそういうやったんだ、
やっちゃった感がね。
俺内容知らんかったからね。あそういうあれだったんだ。
そういう、まあ、
な
確かに大勢の人が見る前でやっちゃダメだよね、有名人がみたいなやつだったね、うん。
じゃああれやね、なんか秋色がなんかしゃもじ8個イエーイとかってやっとったら、うん、あバカにされるようなもんか、
うんうん、偉くなるので死んでください、ただ
生きてる、ただ生きてる、ただ生きてる、ハゲヒゲでーす、
イギリシャ文字おじさんは死んでください。
この部屋おじさんは死んでくださいって感じ。
やめろもう傷つくわ。はい、
まあ、そんな傷つくで、ね、確かに。
、うん、まあ、そんな感じで
あれなんだよな、菅さんのこれやばいよね、
女子ボンタン狩りって男子はタンポン狩り、
男子はタンポン狩りってやばいよね。
まあまあやられたらやり返すぐらいのやつでしょ。
倍返しだっつって
そっちがズボンを下ろすなら俺はって
タンポンってところがやばいよね。いいわ、心的にいいよね。
ボンタンとタンポンっていうね、そういう。い
や、ちょっとアキロ、ちょっとラップチックに言ってみてよ、この言葉。
女子はボンタン狩り、男子はタンポン狩りみたいなことでしょ。
イエーみたいな。
イエーってね。もうそんな女子男子構想やだな。しかもその10代でねやるんでしょ。やですね。
男子の方がよりえげつないからね、タンポン狩りは。
生々しいですよ。えぐいですね。はい、さあ続きましてこちらの名前、浜浜さんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
セールスマンが現れて、セールスマン、あなたはおさわりや現金だって約束したにもかかわらず女性の乳首を押してしまいましたね。ドーン。その後部屋で黙々とおっぱい型のボタンを作り続ける廃人となってしまう。 笑うセールスマンの、
いやその懐かしいな。笑うセールスマンあったな。そんなあったよね。
浜浜さん、藤子不二雄 A の方もいけるんだっていうね。ドラえもんの話ばっかりしてたから F の方がメインなのかなって思ったら A もいけるんだってね。うん、ちょっと藤子不二雄、
いや、なんか、あ、そうなん、笑うセールスマンって A の方なん。
A の方ですね。うん、
あ、そうなんや。服部くんとか A と F って何が違うの。服部くんとか A なんだ。
服部くんとか A。 うん、お互い似た作風でや、藤子不二雄っていう2人組でやってたのよね最初。
あ、藤子、あ、2人組だったんだ。あ、そうなん
だ。2人組からソロ活動として F 不二雄と藤子不二雄 A になったっていう。
あ、そうなんだ。
そうそう、そういうことが、そういう過程がありました。なんか配信途切れた。なんか一瞬配信が途切れたな。うん。
まあまあまあ、そうなんだ。
そんなことがね、あって。うん。いやー、まあそんな感じでございまして。じゃあ続きましてですね、こちらの名前、エボルーブさんからいただきました。
あ、関連事務所ね。ありがとうございます。
絶対に押してはいけないボタンを押したら、何が起きるでしょうか。
押した回数かける100回、これからも別ラジを続けなければならない。
何回押しちゃう？
何回押したというか、もうちょっとクールタイム欲しいわ。100回ごとに、100回ごとにクールタイムちょうだい。契約更新的な感じの100回にしよう。
何回押しとく？とりあえず。
ね、もう連打やめようぜ。クールタイムちょうだい、これは。これクールタイム欲しいわ、このボタン。このボタンクールタイムちょっと適用してほしいですね。はい。さあ、続きましてお名前、パンダトロンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます、パンちゃんね、
は
い。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
自分以外この世からいなくなった。あ、本当に押しちゃいけないボタンですね、これは。
結構ゾッとする話よね。
そうね、ドラえもんとかでもあるよね。多分独裁スイッチじゃないかいで、本当にこう詳しいな浜浜さんは。やっぱドラえもん詳しいじゃないかってね。うん、独裁スイッチ、なんであんなスイッチを持ってんだろ
う。実際にそうなったらマジで怖いよね、自分一人だけっつったら。
怖い、一人で生きていけないよね。うん、野菜とか
無理だろ
う。野菜とか作ってみたいな。
自給自足するにしてもとかですね。そうそう、
本当に、いやー、まあ本当に
怖
いです。やだ、ちょっとやだやですね。続きまして、次行きましょう。お名前、パンダトロンさんからいただきました。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
エロのハードルが低くなり、丸々しながらエッチが当たり前になってしまい、エロに興奮しないものになってしまう。あー、ついでとかになっちゃうね。エロのハードルが低い。い
や、みんなだからちょっと一癖二癖ぐらい上がるってことだね、性癖が。
うん、まあまあハードルが低いってことは、まあね、そう、テレビ地上波でおっぱいとか見れるでしょうけどね。わあ、おっぱいだ。
でもそれに興奮せんだろ
う。でも、いつものことだなってなっちゃうんだろうね。いやー、
どうなるんだろうね、実際ポチッと押したら。アキロ的にはポチッと押したらその場合どうなってほしい。
まあ、うーん、でもそうね、しりがるな人たちばっかりなんのかな、周りが。あの人ともやったよねみたいな。
何々しながらが何になるんだろう。
何々しながら、だからその、
あ、ながらってことは、
宿題しながらとかでしょ。宿題しながらとか、
漢字ドリルの学生着ながらってこと。
そうそうそうそうそう。
なんかあるね。
器用やね、それはそれで。
エッチな漫画の展開である勉強会しようって2人で部屋に行ってみたいなやつ。そっからの流れで本当に勉強してるってエッチしながら本当に勉強してるんかいってことになっちゃいますからね。ハードルは低いと。ああ、まあそんな感じで。
あ、いやこれ、はい、マジで器用だよね。もしそうなったらすげえ。
確かに、まあ、そんな感じで続きましてですね、こちらパンダトレノさんからいただきました。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
エロのハードルが高くなり、エロ本は国から没収、洗脳でエロの概念がわからなくなる。これは怖い。
なんだろうね。
だから何に対してもエロいという感じない。だからそのまあ子作りとかに関しても生殖行為だっていう風な認識で真面目に受け取るんだろうね。エロ一切なく。興奮できねえわ。
いや、概念ってなるとちょっと難しく話になるよね。
エロの概念っていうね、もう本当にこれエロいな
が。欲求がなくなるってことなんかね。
そうそう、三大欲求の一つがもう消えちゃうんだろうな。怖い。さあ、
みんなだから食べ物めっちゃ食うようになったりとかするんだろうかね。
なんか食欲で満たすのかな、わかんないですけど、まあ、洗脳
が
す
ごい。
うん、まあまあそんな感じで、さあ続きまして、パンダトルンさんからいただきました。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
太陽が増加し世界中から夜が消えた。
白夜。
ね、その太陽が増えたってことは2か所から照らされるみたいなことなのかな、世界中の。
まあ、24時間明るいってことだよね。
明るい、夜がないってことでね。
いやー、でも夏はしんどいよね。ずっと真昼間みたいな感じなんでしょう。あっつ、
やばい、これが本当の眠らない街だみたいなことになっちゃう。もう眠らない地球ですけどね。すごいね。怖い、怖いです。
いや、寝るときにめっちゃ明るいんだろうな。寝づらそう。暑くて
絶対。いや、夏だからもう遮光カーテンが流行るな。とてつもない。
いや、もう多分雨戸とかになるんじゃない、寝るときガラガラつって。
確かにね、
強制的に暗くしてみたいな。
真っ暗にしないと寝れないから、曜日感覚、その時間感覚もなくなるだろうな。
体がバグりそうやね。
バグるね、
体内時計が。
さあそんな感じで続きまして、こちらの名前パンダトレノさんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
国の方針により永遠にインターネットで接続することはできなくなる。
困る。
でもそういう国あるよな、多分。インターネットできない国ってあるよな、多分。
いやー、めっちゃ困る。
いやー、国の
無理じゃん、今のご時世。多分生きていけねえんで、それ
都市活問題かもしれないですよね、本当に。
だって調べ物もだってわざわざ図書館とか行かんとか。
図書館ね、図書館
嫌でしょ。
本当に、いつの時代逆戻りするよね、昔に。
そうだね、まあ確かに。いや、不便。
でも昔の人はそれが当たり前だったんだろうなって思うと、すごい時代だったよなって思うね、今と比べると。今が便利すぎるのかもしれないけど、インターネットで。
まあそうね。
確かに。
チラシとかなんかめっちゃ見てたもんな、そう思えば。
ああ。
なんか無駄にチラシとか見てなかった。
チラシ見てた。
新聞とかに入ってる。
あれが一つのエンタメ。
おもちゃ屋さんの広告とかさ。
広告で。こんなあるんだってね。
ねえ。
一つの情報源だったよな、あれがな。
なんでハローマックやっけ。
ハローマックね。ハローマックあるよ。うん、
ねえ。あったっしょ。
あったあった。もハローマック跡地が。
あったじゃん。
ニキパーあった、うん、
あったでしょ、うん、ソフトサンキュッパーとか。
そう
なんか限定何台とかあったよね、本体とかの。ゲームボーイミニ限定10台とか。
あった
ニキュッパーとかね、あったよね。
うん、そうね、すごいね。いやー、
あの時代に戻るのか。いやー、大変だな。
大変だと思います。はい、
不便だわ。
さあ続きまして、お名前パンダトレノさんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
体位は横文字でなく、すべて四十八手の名称で呼ばなければならない。いや、もう言うてでも体位のことを横文字の体位とかほんとないよね。バックとかそういうことでしょ。
ああ、松風とかになるわけ。
そうそういうことでしょ。何かしらの四十八手で呼ばなきゃいけなくてって。
あれ四十八って
言えないよね。
僕は言えないよね。
言えないし、
四十八って動かないやつしか覚えてないんだよな。
四十八って全部が合体してる技でもないっていうね。しかもその別にだから岩清水とかあるけど。
あれとか
何そんなあるの、
結局あれ君にのことだから 体制がちょっと特殊な君にだったはず。
あ、イワシウスとかあんの。
そうそうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
そういうやつだから別に全部が四十八全部が合体してるわけではないっていうね話、ま、交わってはいるけどっていうね。
あーねー、今あれじゃない、なんかその女の子とイチャイチャしてるときに、
うん、
なんか嫌でしょ、岩清水さしてよとかつったらなんかキモくない
なんかキモいな。あー確かにな
んかキモいっしょ、
うん、
いやそれこそガンちゃんがさジャスミンに対して岩清水さしてよっつったらなんかキモくない。
そうそうね、あー今日は松葉崩しの気分だなって、いややめろダメだな、そんなこと言っちゃダメ。
いやなんかやだわ、はい、宿はなんかきっしょ、
きっしょ、はいはいはい、続きましてですね、パンダトロンさんからいただきました、
はいはいはい、
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
社内不倫をしないために男性は出勤前に抜いてきたか検査がある。男
どういう検査になるんだろうね。
まあ、
口頭だけなんかな、それこそなんかあの変なあの金属探知機みたいなのでピピとかってしてからよしとかってなる
よし
とかってよしとかって、
うん、そんなもうね、さ確かにね、
あの改札のさあのバタンって飛ぶやつあるやん、
はいはいはい、
あんな感じだったらちょっと嫌だよね
あ止められるのね、ピピー
ってそうそうそう、ガチャーンってガチャーンって
気抜いてきた、
あなたダメーって
そうそう
抜いてないでしょってそこトイレあるから抜いてきなとかっていうなんか嫌じゃない
そこで抜くゾーンがあるの嫌だな、確かに
そうそう抜き抜きゾーンみたいな感じで
設置されてなんかね、うん、あーね、でも社内不倫し男性が女性側からのアプローチもありますからね、どうなんですか実際のところってね、ちょっと分かんないですよね。
まあでもほらあの賢者タイムだったらそういうのはっていうことなんじゃない。あ確か
に、うん、ロバート秋山さんの事前に
ってなって
事前に抜いとけ
たとね、時なんか言われてもね、なんかいや結構ですとかなるんじゃない、
なびかないよな確かにな。いやさあそんな感じで
秋色はゴリゴリにいける、
抜いた後も
抜いた後も
えいいんですか、
喜んでって喜んでっつって行くの
すごいな、絶倫やん。
トントントントントントントントンってやりに行
くの。こっちのケントをエロく言うな。びっくりした。急に出てきたこっちのケント。はい、喜んでじゃないんだよ。
って行くんかなと思って。
あ、まあまあね、わかんないですけど。うん。はい。さあ、続きまして、パンダトロンさんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら、何が起きるでしょうか。
リニアカーが開通する代わりに新幹線についての記憶がなくなる。リニアカーの開通、
リニアえ、うんうん、新幹線とリニアって何、速度が違うだけな。いや、速度よく分かってないんだけど、
速度違うでしょう、うん、多分その
新幹線よりリニアカーと新幹線って何か違うの、なんか形状一緒じゃない、
リニアカーの方が磁力ですごい強力な磁力で発車するから、うん、スピードが速いね。
なんかあの静かだったりするの。
多分それもある。
あ、そうな。なんかよくわからんのよな、うん、そこら辺が。
磁力の反発によって起こるその衝撃というかなんていうかで、なんかこうは速くなるんだよね。リニアカーって確か。そう、浮いてるっていうことか。だ実際その、
じゃあ何、東京とその名古屋間がなんか新幹線とかだって1時間だったりするやん、それがなんか
そうそうそう
もっと早くなったりすると
こう縮まる、そうそう時間も縮まるんだけど、ただ、うん、どこにそれを置くかで議論してるというか、経由地点が多いとそれはそれでなんかそのリニアの良さがないじゃん、なんか
あその最大加速に行くまでもある程度の距離はいるからとか、
そうそういうこと、そういうこと、そういうこと、うん、経由地をつけたらどうなるんだっていうので今リニア問題ってあるよねって話なんだけど、
知らない、そんなのあるんだ、
存じ上げなかったですか、はい、
いやなんかリニアって聞いたらさ、ほらあの醤油つけて食べるもんやろと思ってるから
ね、もう美味しいよね、うん、やっぱわさびも効かせた方がいいよね。わさび効かせた方がいい。
あ、そうだね。でもあれだよね、わさびも溶かして入れてあのビタビタにつけて食うのがうまいよね、リニア。
そう、美味しいよねって。
美味しいよね。
頭悪くなっちゃう。会話の IQ が急に下がった。はい、はい、続きましてパンダトロンさんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
男女の性別がなくなり、二なりという性別のみが存在する世界になる。
ああ、両方いけちゃうってこと？
両性具有になっちゃうんですね。
実際どうなんだろうね。
二なりの世界は分かんないな。どうなんだろうね。
いや、もうなんかあれじゃん、顔だけで選ぶとかになってくるってこと？
あ、まあ確かにそうね。顔とかですね、確かに。どっちなんだろう。おっぱいはどっちより男女が二なりになると。
いやなんかついてそうなイメージがあるけどな、二なりって。両方あるってことは。
そう。男性的な二なりなのか。
いたりするんだよね。
男性寄りなのか女性寄りなのかって二なりにもいろいろあるよねっていう。ことですけども。さあ、まあ続きまして、こちらパンダトロンさんからいただきました。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
いいとも全話視聴が必修授業になる。
長いぞ。
ないな、終わったからといってね、長いっすよ、あれ。めちゃくちゃ長いよ。
いいともって1時間ぐらいやったよね。
1時間番組、月金だから。1
時間番組でしょ、月火金曜日の。なんか結構長く続いてたでしょ。
そうね、ギネスに載ったんじゃないあれって。確かいいと思って
授業それだけで終わるって。必修科目、
必修授業、これ何年費やすんだっていうぐらいね、見ることになっちゃいますからね。
まあでもあれか、2倍速3倍速とかで見たりするんだろうね、必修科目だったら。
必修で、
あ、でも今のご時世あるかもよ。なんかあの AI とか使って要約した知識だけ入れたりする人もいるかもよ。
要約してね、見た気になってる人ね。あとね、その本物西本さんがもしかして特大号もって言ってますけど、特大号もそうだし、特大号って多分特番ですよね、スペシャル2時間3時間なんかこう全曜日が集合してやる、特大号とかいうなんか
クリスマス、ね、
クリスマスの回とか
ワンプールずつみたいな。
で、ね、日曜日には増刊号があったね、放送終了後トークみたいなやつが挟まって。
あった
総集編みたいな。
あったね、そう思えばあったわ。
あそこまで
全部必修だったらマジで何年になるんだろうね、大変だ。
あそこまでやられるとダメだなって。そうね、タモリって何が面白いのって言いそうだもん、誰かがこの人何が面白いんだろうって言っちゃダメよそれは面白さの物差しは人それぞれなんで。
まあね、髪の毛の色が分かれてる人とか言ったりしちゃうんだろうね
あれもね、もう話題ですね。ちょっと波紋を広げてましたね。はい、さあ、
続き、まあ、ね、好みとかあるもんね。
続きましてパンダトロさん。
お笑いはみんな違うでしょって感じだもんね。
お笑いはみんな違います、本当に。面白い。受けてる人でも、俺何が面白いんだか分かんないって人もいますからね。はい。じゃあ、続きまして、こちら、パンダトロさんからいただきました。
絶対に押してはいけないボタンを押したら、何が起きるでしょうか。
男性の口説き文句が11時の単身と長身は重ならないから始まるようになる。これね、
何
な、時計、アナログ時計ってあるじゃん。で、単身と長身って、1時台だと1時5分とか、で、2時台だと2時10分とか、長身と単身が重なるタイミングってあるじゃん。3時15分とか。でも、その中で、11時台だけは、単身と長身が重ならなくて、単身がずっと逃げ切っちゃうと。長身に追いつかれなくて、その単身と長身が次に11時の後重なるところはどこかっていうと、12時ぴったり。そしてそこで鐘が鳴るという。その先で僕は待ってます。っていうのが、キングコング西野亮廣の言葉です。
全然意味わかんない。はぁって感じだけど。
はぁって意味ですよね。本当でもだから、その、人生の、その、重ならない、単身と長身が重ならない11時台っていうのが人生にはあるっていう話。そこ、すごくなんか、そこをなんか、苦しいかもしんないけど、重なる12時台のところまで、皆さん耐えましょうねっていう、まあ、ものの例えなんだけど、その、ねえ、1時台、2時台とかも単身、長身って重なってんじゃん。あの時なんかいいことあんのかっていうと、ないよね。12時台のそれしか、なんか金が鳴ることしかないし。
いや、ごめん、なんか、猫ミームの、はぁってあの声で。
いやそれでいいんだけど、そのなんか話の流れであの話されるとうまいこと言ってるような気になっちゃうんだよ。で、今煙突町のプペルも約束の時計台っていうタイトルで、その11時59分で止まった針の話なのよ。これが12時にどうなるのっていう話なんだと思うんだけど、何を言いたいのかはさっぱりだなっていうのが正直なところですよね
はぁってやつよね。
でもまあそういう話なんですって。
とあれやな、レベルの高い話なんだろうな。ごめん、ね、俺にはついていければマジ無理。意味が分かんないもん。
俺たちは12時のその先で待ってるからな。分かる時が来るまで。その時に会おう。
待ってるぜって話。
待ってるぜって。そうそうそう。ね。はい。じゃあ、続きまして。
勝手にしてくれって話よ。
じゃあ、パンダトロールさんからいただきました、はい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
別ラジ過去アーカイブが地上波ラジオで全国放送される。
いやまあそれはまあ一回試しに押してみていいんじゃない。
押す
いや押してみたらどのぐらいなんかこう BPO に対して連絡来るかちょっと気になるな。
まあそうね。
いやいやいや、フェミニストとか どんぐらい騒ぐかちょっと見てみたくない。
怖い。ちょっと炎上から避けてた番組、燃えないように頑張ってきたんですけどね、この番組。ついに燃えちゃうのかってね、感じですね。
どんなくだらんことでそうやって言ってくるの、マジ気になる。ああいうなんか、着火マンたち。ファイヤーっつって。なんか、これ燃えるでしょ、ファイヤーとかってやったりするやん。
なんか、本当に自分、
どんなどうなんだろうね、
自分たち、あなたたち。
我々のその500回の中で。そうそう、
あんたらお客さんじゃないんだから別によくねって話なんですよね、あれって。お前ら客じゃねえんだから黙ってろよって。お前らに向けて、それこそ。
何の話でその着火マンファイヤーが来るのかちょっと気になるんだよな。仮にそうなったとしたら。
うん、確かにね。その。
何が来そうやと思う。
別に、ね。
なんか、ふと考えてみて、あの、秋色的には。
うん。どうだろうね。
何の話で来そうかね。ね、このフェミニストの話とか来るんかな。バカにしてますみたいな感じで。
バカにされましたって。いや、あなた方に言ってるわけではないんですけどね、ぐらいの感じでね。
いや、まあでも俺言ってるかもしれんな。おちょくってるかもしれないけど。
いやー、ちょっと勘弁してほしいですけどね。
いや、そういう時に言う、あの、さっきの12時の話。12
時の話。僕たちはその先で待ってるんです。
言ってみ、うん、俺たちはその先で待ってるぞ。いやいやいやに言うけどさ、って。あ、いや、そういう時に使えるやん。炎上しそうな時に。
いや
実際こういうことだったんだけど、それを理解するまで俺たちは終わってるぜって、
ね、そう
新しい延長回避の言い方で身を使えるくらい。
延長回避、
12時の話、
12時の話
結構使えそうじゃない。
すごい、なんか煙巻いてそう。いろんな人をは
ーって。なんか使えそうだな。そう、あーでもなんかようやく使い方が分かった。そういう使い方いけるわ。
なるほどね。じゃあ、続きましていきますね。本物の偽物さんからいただきました。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
しかし何も起こらなかった。怒らへんのかい。
パルプン、悲しいやつ、ね、
パルプンテ的なやつね、さあ続きまして本物の偽物さんからいただきました。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
奥さんが攻めてきた。え、奥さん
どういった内容で攻めてきたのね。なんか悪いことしたのかね。
詰められるの系はちょっと嫌だな。ちょっと嫌だなって思いましたけど、
かわいい理由であってほしいよね。
確かにね。まあまあまあそんな感じで、続きましてですね、こちら
私のプリン食べたでしょうとかっつったらおもろいけどね。
でも食べた方が悪いからな、これはな。しょうがない。
まあそう。それは本当にごめんなさい。
これはもうごめんなさい。謝らなきゃいけないです。さあ、続きまして、本物の偽物さんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら、何が起きるでしょうか。
トゥルーエンドにたどり着けた。あ、これはね、そのゲームやってて、真のエンディングみたいなことですよね、言ったら。最初、バッドエンドで終わっちゃって、2周目やってようやくみたいな。これを多分ゲームの中で探さなきゃいけないですね。絶対に押してはいけないボタンをどこかで手に入れなきゃいけないみたいな感じかもしれないですね、これは。ゲームの中で、
ああそういう隠しアイテム的な、
そうなんかそんな風なことを思っちゃいましたって感じですけど ね。さあ続きまして、こちら本物偽物さんからいただきました。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
冬も夏になった。ああもう これは太陽が増えるパターン。
俺冬は嫌いだから別にありなんだけどな。夏暑いもんな。
夏は暑い、外出たくないよ。どっちにしろ外出たくないけど。
秋ぐらいがいいのかな。
ちょうどいいけどね。秋ぐらいがね。
秋ぐらいがいいんだけどな。
今ぐらいがいいのかな。今ぐらいがちょうどいいのかな。
過ごしやすいぐらいがいいよね。
いや
最近なんか春と秋なんか少なくなる期間、
ああ確かに、その夏と思ったら冬みたいなね、急に来るみたいなことでしょ、まあ、寒暖差の激しいよね。
間のそのあれがどんどん短くなってきてるよね。
ちょうどいい時期はあんまりない。すぐ衣替えしないといけない。なんか
少ないよね。ほらなんか渋だけの T シャツとかがちょうどいいみたいな、あの時期がちょっと少なくなってきてるよね。
確かに、そんな風なことはね、
温暖化がね、本当にマジで温暖化の影響なんかなとかって思うね。
温暖化の影響の可能性はありますね。いやーまあまあそんな感じで、じゃあ続きまして本物偽物さんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
3000年ほど地下に封印されていた大蛇、大蛇がどうなんの？大蛇が解放されるってこと？封印が解けちゃうってこと？ここで文字が止まってるから、ここで文字が止まってんだよな。
いやでもこれもあの12時の針の話かもしれない。
ああもう
俺たちまだそのステージ立てれてないのかもしれない。
そうね、そう、絶対利用してはいけないボタンを押すことで時計の針が動きますよっていうことなんですかね。
いやその大蛇がどうなるかっていうことがそのあれなのかもしれないね。
ああまあ、
ね、まだそのステージに立ってないからっていう。
まだちょっとそこら辺は私たちはそこのステージには立ててないっていうね。
ちょっとステージ立ててないからちょっとその先はわからないのかもしれない。
何が起きるでしょうか。
本当にだから何からのとかって思うね。
あそういうことか。あの本物の偽物さんご本人が解説します。何が起きる、目覚めるという意味での起きるっていうことを使ったね、多分ね。あ大蛇が起きるっていうことですね。何が起きるでしょうか。起きる違いだったというね、
あそういうこと。
そう解説させちゃダメだな。これ解説させちゃダメなやつだったな。でも
ごめん、ちょっとあの長丁場で俺ら頭が
読解力がちょっと申し訳ないですね、ちょっとね、
いやそれは失礼しました、ね、
失礼しました。はい、
そうか、確かに起きるだね。
続きまして本物の偽物さんからいただきました。
はい、絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
お母さん、かっこそのボタン押したらあかん言うたやろ。これも目覚めるの方の起きるなんだね。なるほどね、はいはい、
母ちゃんが起きるね、はい、
母ちゃんが起きてボタン押したらあかんって言うたやろ。だ結局何やったんや。
夜中とかでおっしゃったんかな。
ああはいはいはいはい、変なボタン押して
深夜3時ぐらい押しちゃったんかな。ポチって
押したんやな。何のボタンだったんだろう。
母ちゃん起床ボタン、
母ちゃんが起きちゃうってね、ことで、さあ続きまして本物の偽物さんからいただきました。
はいはい。
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
宇宙人がウラガに襲来してきた。あこれペリー来航的なことでしょ。ウラガにペリーが来たっていうことがあったもんね。黒船襲来っていうのが昔あったん
です。ウラガってどこ、
ウラガはどこだっけって
どこだっけ
が学がないから。
あの江戸付近、
ウラガどこで出ました。神奈川県の横須賀市の東部の地域、
あたりなんだ。ああそうなんだ。
ここにペリーの黒船が来航した場所として有名ですと。
そうね、
裏が
ペリーっつったらさ、なんか昔あのフラッシュ動画なんかでさ、
あったね、
はっきり覚えてる、開国してくださいよだっつって、
みんな覚えてると思うよあれは。
なんか俺あれが頭の中浮かんでくるんだよな、ペリーって。
ペリーね、開国してください
、開国してくださいよってやつ
流行ったねあれね。
なんかあの時期めっちゃやったよね、ああいうフラッシュ系のやつ。
フラッシュ系あった、
マイヤヒとかもそうじゃなかったっけ。
マイヤヒもっと後でしょう。でもも
うちょい後かあれは。あ千葉市が佐賀か。あと
千葉市が佐賀、面白フラッシュの話になっちゃった、はい、
あったよね、そう思えば。
あったよ、あったね。
オラえもんみたいに見てたもんね。なんか
オラえもんとか見てた。
ちょうどインターネットがつながるぐらいで。
あったあった。本当に。
見てたな、そう思えば。
マイヤヒから
の思い出とかってなんか見てたな。
あ、インターネット老人会になってまいりました。はい、では続きましてですね、はい、こちらお名前本物の偽物さんからいただきました。
はいはいはい、
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
イノシシが大量発生した、鍋がはかどる。確かにね。鍋ははかどるでしょう。それはまあまあまあまあ、
いやーボタン鍋ですか。
やっぱちょっとね、あーそういうことか。
あの新鮮なやつじゃないとあれ臭いからね。
そうか、押してはいけないボタンとボタン鍋をかけてるんだ今知った。あーもうダブルミーニング。やばいね、
俺ちょっとなんか疲れとるで。なんか
疲れてる、多分ちょっと、うん、最初の方にリソース
を食べないかん
で先すぎた。ちょっと申し訳ない。ちょっと今回編集どうなんだろうってちょっと今から頭抱えてますけど。はい、続きまして本物の偽物さんからいただきました。
はい、
絶対に押してはいけないボタンを押したら何が起きるでしょうか。
某 SNS で撮った秘密の写真が全て公開されてしまった。まあその秘密の写真というかあれですよね。でも最近で起こった事件でいうと B リアルを仕事中に使ってみたいな、ちょっとなんか守秘義務が漏れちゃうみたいなね。
B リアルね、はいはいはいはい、
なんかあるんだよね B
リアル。何のためにやるんだろうね、
あれね。ただその24時間に1回やるんでしょ、どっかのタイミングで。
いや何回かじゃなかったって。なんかあれでしょ、
定期的なんだ、
うん、いやなんかそう来るんだってのがやってる人に聞いたら、うん、通知が来て、あそろそろやんなきゃパシャとかって撮ってんやけどさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
あれなんだろうね、なんで撮るんだろうとかって思うね。
あれやることによって多分フォロワーのやつも見れるようになるみたいな、なんかノルマというか、なんかそんな気がするんだけど、どうなんだろうね。みんなやりたい、
根本的な問題よ。
まあ確かに、
いや根本的な問題で、なぜそれをやる意味があるのとかって思っちゃわない？すげえ思うんだよな。
それはそう、なんでやるんだろうとは思います。
としか言いようがないけどさ、なんか不思議じゃない？
だから俺たちとは住む世界が違うんだろうなぐらいの。
あ、ね、それをまたあの12時の針の話になるのか。俺たちステージに上がってないんだろうな。
ステージ、そのステージじゃないんだろうな。
うん、ステージじゃないんだろうな。何それ、
おしっこ盗撮 AV P リアル。知らない知らない知らない。
知らない。そんなのあんの。
B リアルならぬ。
いやでもなんかごめんね、この聞いてるリスナーの人でいたりとかしたら。
はいはいはい。
でもマジでわかんねえんだよな、その
B リアル。
位置情報を共有するとかもあるじゃん、たまに。
はいはいはい、はい。
そういうのあるんだって、そのグループで。
うん。
で、なんか。めっちゃ嫌じゃない？
いや嫌だよ本当に。
俺なんかすげえ嫌なよね、なんかその共有するっていうのに、なんか正直虫図が走ると言いますか。
うん。
いや不思議だよね。いやもう解決はないんだろう
か。だからそういう住む世界が違うなとか、そう住む世界が違うとしか言いようがないです。はい。
なんだろうな、不思議だよね。あそういうのもあるんだと思いつつ。
うん。
不思議だよね、マジで。
不思議でした本当に。
ねえ。
いやまあそんな感じで
仲間意識の向上、ま
あ確かにね、うん、
あ俺たちまぶた勢的な。
そうね、
ああね、じゃあかんちゃん俺とビリヤードする。
俺と、いや毎日子供部屋が映るだけになるよ多分。
いやお互い理想多分。
多分ね、そうでしょうね。
お互いに。
それで仲間意識ってなんだよ。それで仲間意識ってなんだよって話ですからね。はい、
いや、ファミリーの絆を持って
そういうグループ作る。
絆をつかめようって。
いやですね、それはそれで。はい、ってことで、はい、ごめんなさい、以上でした。以上
で
ありがとうございました。
はい、
はいはい、次回の大喜利テーマじゃあちょっと発表しますね。次回大喜利、
はい、
こちらをちょっと募集します。まあその5月なんでね、やっぱ5月病とかあるじゃないですかって思って、こういうのをちょっと用意しました、
うん。まあ、ちょうどだって明日からゴールデンウィーク明けとか
なんです、ね、終わるからね、本当にそう5月病なるそうそうそう、なってるでしょ。
もしかしたらあの退職代行とか使ってやめる人もいるかもしれないし、
ね、もう無理とかね、もう無理やってんの今。そ
うそうそう、一応やってるんじゃない。
ああそうか、ね、
そうだ、なんか今はそのガチでその弁護士の人を経由でとかなんかそういうのもあったりするらしい。
ああね、多分
あれなんか資格がなかったりとかしたからダメやったやんか。
な
んか本当の弁護士さんに相談してはありらしいから、なんかそれ経由でやったりとかする人いるらしいけど。
本当によっぽどだよね。よっぽど自分から言いづらい環境なんだろうな。まあそっか。ね、すぐ辞める。
早い人だったら3日で辞めたりするんでしょう。
ね、見切りをつけるのが早いのか
な。だ初日か確か。
うん。
まあ、マジネタかなと思うようなぐらい早い人いるよね。
いる。
なんか違ったとか言われた内容と違ったから辞めたとか。
いやね、仕事ってそういうやりたいことばっかりが仕事じゃないもんねとは思うけどね。はい、まあまあそんな感じ。
入らないと思うよね。
まあ確かに。で、そんなテーマで募集しますこちらでございますと。
今日学校行きたくないな。どうして？
はい、今日学校行きたくないな。どうしてです。こちらは500回のタイトルコールをいただいたくださった伊賀崎彩香さんの大喜利読み上げでございます。お題読み上げ。
まあ、
こんな感じでお題呼び上げをちょっと声優さんがやってくれるってやつがちょっとしばらく続くと思いますので、皆さんお付き合いいただけたらなと思ってます、
うんうんうん、
でいろいろその学校行きたくないなっていうので、まあそのまあ、回答していただいた後エボルームさんがエロ赤がバレたと、うん、
行きたくないな
はい、行きたくないなっていうのが流れますそういう、はい、
まあ、確かにちょっと恥ずかしいかもねそれは、うん、
はい、驚愕なのに女子がいない浜浜さんからいただきました、はい、
行くのやめようかな、
はい、こういう感じで、行きたくないなの後にこういうのをつけて最後行きたくないなっていうので、やれたらなと思ってます。まあこんな感じで、生配信を見るための軽病まあ確かにね、うん、行きたくないなっていうのもあるかもしれないですね。そんな感じで皆さんからの学校行きたくない理由募集してます。今日行きたくないなっていうなっちゃう、はい、はい、ってことで、ございましてエンディングです。はい、ってことでエンディングですけども、そうですね、ここでじゃあちょっとなんかお便り来てます。普通だですね、浜浜さんからいただきました。
はいはい、
先ほどの大喜利にてエロのハードルが低くなるという回答を聞いて、なんかどこかで聞いたことあるなと思い出してみると、昔星野源が紹介していた AV のタイトルが、うん、セックスのハードルが異常に低い世界というものでした。シリーズがいっぱい出ていたのでリンクを貼っておきますと。なあ、 DMM のリンクが来てます。
そういうのがあるんだ。
エロのハードルが低くなるというので思い出したのが星野源が紹介してたんだ、セックスのハードルが異常に低い世界という、ね、あ、まあだからそのね、その、
うん、
お店の店員が普通にやりながらレジ対応してるってことでしょ、
まあ、ハードル低くなったらそうなるよね。
あのハードル低いという世界観、そんなのが、そんな AV があるんだっていうね感じでしたけども、あとこれこちらでも500回お祝いメッセージが滑り込みで来てますね、こちら、
うん、
ラジオのすだちさんからいただきました。
はいはいはい、
別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだから、ね、略して別ラジ配信500回おめでとうございます、ね、別ラジの初回が配信された2016年10月、私は北九州に住む28歳の無職でした。セキララですね、
うん、
別ラジの第100回が配信された2018年9月、富山県富山市の工場で1年強働いた30歳の私は、北九州に帰るための準備をしていました。別ラジの第200回が配信された2020年8月、富山から帰り1年弱無職で過ごした後、北九州で情報サービスを提供している会社で働いてた32歳の私は、今でも付き合っている彼女と社内で出会い、若干ラジオから離れた生活を送っていました。
うんうんうんうん、
別ラジの第300回が配信された2022年7月、1年弱の無職生活から離れようとした34歳の私は、広島県、東広島市の工場で働き始めました。引っ越した当日、うんうん、安倍首相が撃たれました。安倍元首相がね、その日なんだ、安倍晋三元首相が撃たれました。別ラジの第400回が配信された2024年6月、北九州に戻り、うん、半年間にわたるウェブデザイナー養成の職業訓練校を卒業する月を迎えた36歳の私は、職が決まらずに訓練校を卒業することになりました。
うんうん、
そして別ラジの第500回を収録配信する、2026年5月、昨年末に、疾患した方針、帯状方針の跡が少し疲れるとすぐにうずき始める、北九州に住む38歳の無職です、 別ラジの節目と私の経歴を重ねて紹介させていただきましたが、10年という月日は残酷で、私の経歴のように何も努力をしなければあっという間に過ぎていきます。しかし何かを成し遂げるものには十分すぎる時間でもあると思います、無理なことと笑う人もいるとは思いますが、趣味でやってるラジオで毎週講師を守り続けたアキロさん並びに別ラジファミリーの皆さんの努力に敬意を表します。これからも番組に続く限り別ラジを応援していきたいと思います。結婚報告するときは真っ先に別ラジオの皆さんにお伝えしたいので、それまでは続けてくれると幸いです。NO ってことだ。 NO AI で書いたので変な文章になったかもしれませんが、心からのお祝いのメッセージとして受け取ってください。 AI かーい。
ありがとうございますね。かなんかあれだね、なんか
理研
でやってるとき須田さん結構なんか悲しいイベントに合ってるね。
なんか遭遇してますね。疾患じゃない、罹患なんだ。俺がもうやっぱ学がない、なさすぎる問題ですけど、はい。
でも、スバスさんってじゃあ、俺らの1個上か、そこだってことで。
38って言ってたもんね。
うん。なんかもうちょいお兄ちゃんのイメージがあったけど、違うもんね。いや、あれだよね。スバスさんと俺だもんね、いっぱい会ったぐらいだもんね。いや、俺はね、そう思えば、広めとかで飲んで、
あ、
俺後半全然記憶なくて覚えてなかったけど。
NOAI って NOAI で書いたので変な文章に。NOAI で書いたので変な文章になったかもっていう文章が変だよ。使ってないんかい。AI 使ってないんかい。びっくりしましたけど。はい。だから1回会いましたもんね。
広島のそのエピソードは強いね。マジで。
1回会ったとか2回会ってんだよね、俺は。多分2回というか、まあ2日連続みたいな感じだったんだよな。町遊びの次の日も、なんかコーチ来てくれてるから。
あれ2018年、わお、
わお、わお、
8年前になるんだ。8年前だぜ、
すごいね、
うん、マジ
ガチャガチャしたところで収録した記憶あるの。
8年前か。あ、そう、
うん、
そうか。
いやー、いや本当に、いや人の人生のいろんな人生が人にはあるんだなって、もう10年という歳月、
まあ、
考えさせられますね。
あるだろう、
あるよ、本当。だって環境が変わった人なんてゴロゴロいますからね。この いろいろ流させてもらいましたけど、別ラジのその
俺なんか一周回って帰ってきたみたいな感じだもん。
まあそうね、で
別ラジ始まってから
そう、確かにね、恥ずかしながら帰ってまいりましたって感じだったもんね。
いや恥ずかしながらじゃないよ、俺はなんかかっこよくあれだから、
かっこよくなんだ、
転生者でいうなんかあれだから、追放されて農業生活やってみたみたいな、あんな感じだから。
ああ、そういうことね。ああ、パーティー追放系だ、主人公。
パーティー追放系
あ。まあまあまあ、でも、そうね。
地元でゆっくり生活してみることにしたっていう感じだから、う
ん。でもなんか変わらない良さっていうのもあるかな、あるよねっていう。まあまあ言い訳にしたくはないけど、うん。なんか、別ラジという場所、
まあ、そ
う
そ
う。うん、この場所をちょっと変わらないものとしてなんかやっていけたらなっていうのはライフワークですよ、うん、ただただ趣味ではあり、
まあ、なんか集いみたいになったらいいよね、
うん、ただただ趣味ではありますけど、みんなその
あれでしょ、昔ながらあるなんか居酒屋みたいな感じやろ。
そうそうそうそうそう、
居酒屋みたいな感じで、いらっしゃるみたいな感じ、
まあ、たまり場的な感じでみんな集まってね、じゃあ食べろうぜ、なんか
もう元気、
最近どうよって
ね、最近どう、おっぱい揉んでんのとかね、そんな感じやろ
いいお姉ちゃん紹介してよってみたいなね、ことを言うかもしれないですけど、
こういう若い話から今に至っては、ちょっと、肌がさ、上がらんくなってきてさ、とか、
もうそう、
人間ドックなんだよね、とかね、
今飲んでる薬がみたいな話しだすから、もうダメだよ、本当に。
ヘルニアがさ、とか、
もうちょっと若い話したいな、にゃ
ポリープができてさ、みたいな。
そう、イニポリープがみたいな。
俺、ポリープの話とかすると思ってなかったもんな、
わしやないかい。わしやないかい。ね。通風がとか言い出す。
俺もポリープあるから。
あるんだ。お互いにね。
12歳よみたいなあるから、なんか。
お互い様やね。うん。
あるから。
ああ、本当に大変な。
まさかそんな話になると思ってなかったわ。
うん、本当に。いや、もう本当、皆さんも健康には気をつけてみたいな感じにはもうなっちゃいますけど、もうありきたりな言葉になっちゃいますけど、500回までね、本当にありがとうございました。501回も、末永く、501、502と、数字を重ねて、まあ600いけたらいいっすねぐらいの感じで、まあまあ見守ってくださいぐらいの感じですよね。みんなのモチベーションになりますから、皆さんが聞いてくださる皆さんがいることがモチベーションにもなってますからね、正直。
あ、そうそうそう、
そう誰も聞きに来なくなったら、ああもうこの番組を仕事かって思っちゃいますからね。
やめちゃおっかなになっちゃうね。
やめちゃおっかなってなりますから。うん。もう僕も割とメンヘラ気質なんで、もうやめるってなっちゃうからね。
それはそう、確かに。
うん、俺、かまってちゃんですから。
かまちょにな
った
からね。
かまちょですから。
かまちょになったからね。
かまちょすぎて、いろんな人に声かけちゃってって部分はあります。で、こんなにもいっぱいもらって、ありがとうってなってる。なってはいるんですけどね。
皆さんに支えられてますよ。
支えられてます。本当にありがとうございます。ということで、まあまあ、そんな感じで。皆さんから、まあ、引き続き、メールの方、募集しております。はい。501回とか、500回、今回の500回の感想とかでも全然いいんでね。次回あたり、ちょっとまあ、まあ、その、感想戦みたいなのもするかもしれませんし、ちょっとだけ。500回。いや、長かったね、みたいな話とかするかもしれません。まあ、次回は仕草なんですけど。501回。ということで、ボリューム盛りだくさんでございました。まあそんな苦情もなんか投げよみたいな苦情もあれば、なんかこうね、皆さんね、メール募集してます。アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。もう3時間も喋ってる。もう本当に回ってないです、頭が。はい。すごく長丁場になっちゃいました。はい。なんか、あとお知らせありますか？じゃあ。
お知らせはね、あれやね、パソコンがついに行ってしまったかもしれませんね、はいはい、私。
あ、もうさっきの状況でね、最初の方をパソコンでなんか収録しようとしたら、まさか、
ログインしようとしたらさ、なんかちょっと、あなた再起動しすぎだから、2時間ぐらいちょっとそのまんまの状態で、じゃないと、パスワード受け付けないよみたいな感じだったから、かなりマッチかもしれない。
なんかロックかかっちゃった。
そう、2時間ぐらいちゃんとつけた状態でログインしてて、つくなったから、一回それでやったらまたポンと押したから、もう諦めたけど。
もうやだ。そう。
パソコンが言ってどうしてんだ。
パソコン行っちゃった。もうやばいね。
行ったかもしんねえな。
もうスイッチ引っ張り出してゲームするかってゲームやるから
とかになっちゃうね、本当
になっちゃうな。
あ、やだやだ。
あー、ゲーミング PC が、あ、はい、もう俺もそのふうちそんな風になっちゃうのかな、うちのパソコンも。その時はもう別ラジがちょっとお休みになる可能性があ あるな。何週か休む可能性あるな。それはそれであれですけども、はい、なんかそこら辺の対策、未来の話ですけど、ちょっとね、考えなきゃいけない部分もあるんだろうなって感じでした。はい。先人たちのを見て学ぶというね感じですけども、はい。じゃあ僕からはちょっとお知らせですかね。500回担当していただいた、タイトルコール担当していただいた伊賀崎彩香さん、こちらラジオやってます。まあ、ね、月に第2第4水曜日にのお昼に更新されてます。温泉さんでやられてますね、伊賀崎彩香のバイノーラル音喫茶、こちらの方よろしくお願いします。メールが採用された方にはサイン入りメッセージ入りのポストカードが届いたりするらしいので、よかったら皆さんふるって、なんかちょっとメール送ってみるのはいかがでしょうっていう感じです。その、まあその伊賀崎彩香さん、そういう感じでラジオやられてます。まあ、他にもいろいろなんか配信とか個人配信、YouTube でマイクラやったりとかたまにね、してたりとか。
うん。
あと、まあまあ、ニコニコチャンネルの方で。
歌ってみたとかあるの？
歌見たはね、ないな。これまでないな。でも多分なんか。
あ、じゃあちょっと好感持ってるかもしれない。
あんまそういうの好きじゃないんだね。歌枠好きじゃないタイプ。
思想強めだから、それに関して
。V の思想が強い。
ちょっとその件に関してはちょっと思想強めだから。
ちょっと今回 V さんからの、コメントも多かったからやめとこうかな、そこら辺の触れるのは。まあまあね、こんな感じで。まあいろんな他にもいろんなプラットフォームで配信とかもされてるみたいなので、よかったら皆さんちょっとそちらの方をね、チェックしていただけたらなと思ってますっていうのと、あとまあ今回関わってくださった皆さんも多分 X の方で全員ちょっとクレジットしようかなとも思ってるんで、後日。
いいじゃない。
すごい関わってくださった皆さんのことをみんなフォローしに行くのもいかがでしょうっていう感じです。はい。とても皆さん面白い方なので、もう僕が好きでオファーしてる方々ばっかりなので、皆さんね、うん、コメントくださった方々は本当にこっちも好きよっていう気持ちは伝えたいですね。はい、そんな感じで、ございまして、長丁場になってまいりましたけども、別ラジ500回記念会でございました。皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、まあ、だいぶ長かったね。
長かった。ちょっともらった
のあれかな、俺的にはあれかもしれない、はいはい、なんかタイトルコールもらうの10回ずつやんか。
そうね。
なんかその10回の時ぐらいは、あの、ラッコリーファームで提供っていうあれは使った方がいいんじゃない？
うん、そうね。もうだから、ここら辺、うん、ここ数週は忘れず、ちょっと、ラッコリーファームで、ま、毎週入れてるの
よ。入れ
る？毎週入れて。
ああ、よかったよかった。入れてくれてるんだってよかった。
入れたことによっての伏線みたいな感じで、みぞさんから、その言葉くれた、くださったみぞさんからいただきましたっていうのをやりたかったってのもあった。
で、まあ、あとはあれだね。今年は、二階遠野さんを呼ぼうっていう。
二階遠野さん、ね、二階、今年、ノルマができましたね、ちょっと。
っていうのはね、なんか実現してほしいな。
6月は、ちょっと先にいる、いて。
あとあれかな。本の人。
ああ、ゆきだまさんもね、ちょっとね、お話聞きたいよねっていうのもあります。
ちょっと喋ってみたいな。あと、はい、手芸嫁とは、駅伝の話をちょっとレクチャーしてほしいね。
ちょっと手芸嫁ゲスト会、実現するか分かんないな。あの人もちょっと。
いや、今年何かあったらいいけどな、うん、なんか、あったらおもろそうや。
全然手芸嫁、YouTube でコラボしようぜって思うけど、向こうがしたがらないんだよね。いや、まあまあまあ、そんな感じで、ございまして、500回、豪華な回になったと思います。はい。ってことで、
はい、
そんな500回でございました。はい。皆さんお聞きいただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい。はい、ってことで、終わりたいと思います。縁も竹縄ではございますが、終わりたいと思います。別ヤジ第500回でございました。はい。お相手はアキロと。
はい。リョウヤンでした。
はい。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。